個性で魅力開花。はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎すみおです。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日これが流れてる時がね、これね、111回、すごいね、はい、1が3つ並んじゃったって、ね、
そうなんです。
すごいいい時なんですけど、そして2月の4日だと思うんです、これが流れて、うん、
はい、
そうで、まあ、虫垂炎とか急性気学とかそういうことをやってる人はよくご存知だと思うんですけど、まあ、2月の3日が節入りで、まあ、新旧暦、ね、旧正月の言い方でいいのかな、旧暦っていうのかな、その言い方でいくと2月の3日が新年だ、昨日が新年で、うん、新しい年になった、新しい時が回る時になったっていう時、はい、私たち綺麗デザインも2月の3日がそういう時なんですよ。そこからが一年っていう考え方をする感じなんですけど、なのでね、まあ本当お正月の時、年末からお正月にかけても皆さん、なんだろう、今年の目標、2025年の目標とかをたくさん考えてる方も多いと思うんですけど、まあ運気の流れというか、バイオリズムの流れ的には、ここから切り替わることが多いので、皆さんにとっての本当にこう、今年の力を本領発揮する時が始まったというか、うん、ここからのスタートみたいな。私今年、脱皮の時なんですよね。脱皮する時、根を、自分の土台をすごい根を張って、脱皮をする年に入った。ね。
はい、
うん、焦燥っていう言い方をする年なんですけど、色で言うとパープル、紫色の年に入って、紫って情熱の青と、
はい、
情熱の赤だ、情熱の赤と冷静な青を混じり合わせたのが紫、ね、だからこの混じり合ってるからこそ、こう自分の今までできなかったことをこう無理やりこうブワッとこう出せる時みたいな感じで、この焦燥の時にそう紫を当てはめたらしいんですけど、そうなのでね、私紫の時ってどちらかっていうと行動するというよりも思考で頭で考えた方がいい1年間になるんですね。
うん、
だけどもちろん行動しない全くしないってわけでもない。だちゃんと頭で考えて動けみたいな感じで、思考をちゃんと働かせる時になってて、うん。で、すごくこう、いろんなことに敏感にもなるので、キャッチしやすい一年になる。いろんなこと。だから、いいことも悪いこともキャッチしやすい。で、人の言ってることを恨みにとってしまう自分が出てくる可能性もあったりとか、うん、いつもだったら気にならない一言でイライラしてしまったりとか、ムカってなることも多分ある時なんですけど、まあそれはそれで自分がね、素直になってるっていう風に受け止めて、自分らしくこう、今年、で、私は今年またいろいろと教会の中での立ち位置的にいろんなチャレンジを始める時で、まあもうこれが流れてる頃は始めてるんですけど、なので、その立ち位置の中での自分がちゃんとこう始めて、いろんなことをやって、自分をちゃんとこうランクアップさせていく。それをきちんと確実に守って、で、自分でこう一年間の、まあ何月に何をやる、何月に何をやる、何月に何をやるっていうことをきちんと、なんとかな、レベルアップさせて。うん。で、まあ来年の、この2月を迎えるとき、次に迎えるときには、次が私、ご縁の年になるんですね。その来年に、2026年の2月に。はい、だから、そのご縁のときに、今年のいろんな土台を作って、いろんなことを自分の中で出来上がった土台を次はもっと大きなご縁につなげられる自分になることをこの1年。だきちんとね、私は本当今年はね、土台作りをする。うん、まあ、本当、 一日一日をポケット過ごさないよ。
ね、2回ぐらい前にね、おっしゃっ
と、二
た。
回ぐらい前にボケットって言いましたけど、ボケボケしないね。だから、本当はね、ちゃんとやること日記は、やること日記というか、やること手帳はつけるんですけど、それをちゃんともっとこまめに、チェックして、自分が何したあれしたを、きちんと確認。で、この間ね、とある、そういうコンサル系のことをやってる方とお話をしてたら、一日の自分の使い方を、すみちゃん、一週間でいいから、ちゃんと、なんだろう、何パーセント何にどう時間使ってるかを考えてごらんって言われて。私の場合だと、まあ、ビジネスの交流会のことがあったりとか、まあ、自分の仕事のことがあったりとか、まあ、プライベート、子供たちのこともあるし、まあ、そういうのをどれだけ一日の間でこう、ね、どこにどう注力を入れてるか。で、そのやっぱその注力を入れてるところの中からのビジネスの生まれ方の方が多いんだよって言われ方。ああ、なるほど。で、つけてみたら、まあ、笑っちゃうほどになんかビジネス交流会のなんか時間がすごい多く
よかったです。
て、そこをもっと活用しろって言って大笑いをされたことがあったんだけど、
ああ、でも可視化するといいですね。
そう、だから可視化をさせるっていうのはすごい大事で、やっぱ皆さんも今年の1年間、この2月、3月、4月ってこう行くでしょ。まあ、毎月毎月の絶対やること、できてもできなくてもいいので、自分のやることを必ず、まあ、今みんな手帳持たないと思うので、まあ、なので、まあ、どこか、なんか一冊メモ帳でもノートでもいいので、書いて、できたかできなかったチェック。で、その、多分ね、大きな目標1個書いて、その中に、その目標達成するためのやることを何行か書いていくといいと思うんですよね。
ああ、それイメージしやすいですね。
そう。例えば今月、10人の人と、こう、アポイントメントを取るっていうふうに決めたとするじゃないですか。アポイントメントなり、まあ契約す、10人契約っていうのもあれかな。まあ商売にもよ、お、仕事にもよると思うんだけど、まあ10人の方と必ず対面でアポイントを取って、それを頑張るとか、そういうことをやったときに、じゃあそのために何をする、これをするってことを全部こう書き出してって、それをできたかできなかったかってチェックをしたい。で、それでじゃあなんでできなかったかなっていうのが自分でわかるし、で、なんでできたかなっていうのも多分わかる。うん。それを多分、そういうノートを作ってってあげるといいと。うん。可視化するってすごい大事なんですよ。そう、今、あのさんが言われた通り。
そうですよね。自分への信頼も高まりそうですね。
そうなの、そうなの。で、自信もつくでしょ？できたーってなるから。そういうためにもね、書いてあげる。そう、なかなか私たち今デジタルの中で動いちゃってるから、そう、なかなかね、もちろん Google カレンダー見たりとか、メモ見たりはするんだけど、なんだろう、こう、自分でこう、鉛筆使って、鉛筆だって。いつの時代で、まあ、ペン動かして書くってことを少なくなってきたじゃないですか。目標とか書くときはね、多分ね、手で書いた方が、私は最近いいなって。もちろんいいんですよ。なんだっけ、こう、マインドマップみたいなので作られても全然いいんで
で、あ
す
り
け
ます
ど。
ね、パソコンとかね、スマホに。
でも、そうすると、パソコンないと全然進まなかったりしたりとかするから、ただメモ帳とかノートだと、カバンにポンと入れとけば、思い立った時にパパって殴り書きできるから、それを家帰ってきてパソコンで直すんでも全然いいんだけどね。だまあそういうのを皆さんぜひね、今年は1年やって、皆さんの来年の、まあ来年の、そうです。まあ今年の12月31日でも、その次の節入りの時でも、に自分のなりたい自分にちゃんとね、なってられるように、ぜひ目標設定見直してあげてくださいというのが今回の話でした。
はい、ありがとうございます。ではまた、
はい。
今回もよ
あり
ろし
が
くお
とう
願い
ご
します。
ざいます。